ポッドキャスト始まります。
2019年3月22日タックポッドキャスト2第36回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの代表とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。はい、今週はまず WWDC2019 が6月3日に開幕というのをアップルが発表したということです。はい、まあそれはそれだけなんですけど、6月3日にこの発表があった後にですね、また AUGM 大阪もやろうかなというふうに思っていますので、この発表で何が出るのかですね、皆さんも楽しみにしてもらいたいなと思ってます。毎年いろんなもん出ますんでね、この WWDC 楽しみにしてる人もたくさんいますんで、アップルはまたね3月25日にも、はい、この配信があってすぐですけれども発表会やるって言ってますからね、今回も WWDC6 月の3日に開かれるということですから、何があるのか楽しみにしておきたいと思います。はい、でオープニングのメインはですね、ニュースの中でちょっと気になるニュースを取り上げます。 19.6 年周期の GPS 周数ロールオーバーが4月7日にやってくるというお話です。これはインターネットウォッチの記事なんですけれども、 GPS っていうのはありますね、グローバルポジショニングシステムという、このGPS の衛星が発している電波には時刻情報が含まれていて、 GPS 受信機は受け取った時刻情報をもとに測位するということをやってます。測位位置を決めるということをやってます。それはですね、4月の7日にこの時刻情報がリセットされるということなんですね。ちょっと分かりにくい話で申し訳ありませんが、 GPS というのは GPS 衛星から時刻情報をもらいます。そしてその時刻情報をもとに衛星からの距離を測るということをやります。それが4つ以上の衛星であれば、高さと緯度経度ですね、そういうものまで正確に分かるということなんですね。決して衛星から位置情報をもらうんじゃないということですね。衛星から出てるのは時刻情報と、その時刻情報をもとに電波が到達する時刻のズレを測ることによって距離を測って、その距離を測ることによって自分の位置を出すというのが GPS なんですが、この時にですね、周番号というのを出してるんですけれども、だいたい1年で52周ありますね。ですから2年で約100周です。で、この周番号を2進数で GPS の衛星から出すんですが、その桁数と言われているものが2進数で10桁10ビットなんですね。すると0から1023までの表示しかできなくなってしまいますので、1024周目というのは再び0になる。その周期がだいたい20年ぐらい、詳しく言うと 19.6 年で現れるということです。この周数がリセットされたとしても、基本的にはですね、位置情報だとかっていうのはもっと細かい秒単位のものですけれども、秒満秒以下ですけどね、単位のものですからそこまで影響は受けないんですが、やはりこの周番号が0に戻るということは、受信機にとって矛盾した信号が来るということになってしまって、それをうまく処理できなくなる、使えなくなってしまう受信機も発生するようです。1999年の8月22日にこの周数がリセットされるロールオーバーというのが生まれました。 GPS の電波に含まれる周番号が0に戻りまして、 GPS 機器の中にはそれを 19.6 年前の1980年の1月6日と認識したというものがありました。そしてこの時に測量機器やナビゲーションシステムですね、カーナビなんかで時刻が正常に表示されなかったりということと、さらには測位がちゃんとできなくなったということもあります。はい、なのでその1999年8月22日から19.6年後、つまり日本時間でいう4月の7日8時59分42秒協定世界標準時でいうところの4月の6日の23時59分42秒に当たります。4月7日のですね0時ではないんですよね。これ難しいですね。この理由というのもですね、実はウルー秒というのが発生してますよね。何年かに1回1秒足したりしてますよね。その関係でですね、4月の6日 23時59分42秒になってしまってるそうです。まあ、GPS 衛星自体もね、そのウルー秒を吸収するということはやってません。ずっと連続した時間情報を出してますので、地球の上ではですね、ウルー秒として例えば59秒の次60秒にして次1秒にするっていうのをやってウルー秒やってますからね。でそのズレが出てるみたいですが、まあ、それ自体は全然問題ありません。じゃあ実際問題、製品に対する影響はどんな風にあるのかというのをちょっと調べてみたんですけれども、関西西宮にありますフルノ電機、有名ですね。 GPS なんか作ってます。漁船のレーダーとかですね、そのチップなんかも作ってるのがフルノ電機なんですけれども、このフルノ電機では受け取った集番号をあらかじめどの機関の時刻に変換するのか設定してますので、それを元に集番号を受信した2時に応じて1024単位の数字を加算することによって正しい時刻に変換できるようにしているということです。なのでフルノの機材に言えばですね、前回のロールオーバーが起こった1999年の8月22日以降に発売されたものであれば問題なく使用できますよということですね。まあ、言ったら機器の寿命が、そのロールオーバーが起こる、終番号のロールオーバーが起こります19.6 年に設定されるというか依存するということなんでしょうね。なのでですね、製品発売から 19.6 年が経過した場合は終盤のロールオーバーのタイミングとは関係なく正しい時刻表示ができなくなる恐れがありますということです。なのでこの内部ロールオーバーというものが結構発生する機材が、まあ、フルノの機材以外にもあるそうなんですよね。はい、意外なところにやっぱり弱点があるということなんでしょうね。その処理を手動でするということであればいいんでしょうけれども、そのプログラミングを変えたりだとか、そういうのももう組み込みのものなんかでは難しいということなんでしょうね。携帯電話とかそういうもんであればバージョンアップするということですね。 OS のバージョンアップとかすることによって多分それは回避できると思うんですけれども、それができない機材に関してはやはりもう寿命となると言いますか、使えなくなる、正しい時刻を表示することができなくなるというふうになってしまうそうです。なかなかですね、カーナビなどの民生についてはやはりこの問題について報じている企業は少ないということです。であとガーミンってありますね、ランニングの時計とか作ってた GPS 作ってるところですね。 GPS 機材作ってるところです。ガーミンはですね、現段階では製品への影響は認められていませんが、今後のチェックで問題が発生するということが分かった場合は対応しますと言っています。ガーミン自体はだからそれを吸収できるように自分のところの中で内部ロールオーバーが発生しないやり方を採用しているということなんでしょうね。まあ、もちろん位置や速度その他のナビゲーションではロールオーバーの影響を受けないとガーミンは公式に発表しています。携帯のキャリアはドコモ、ソフトバンク、KDDI もいずれもですね、影響がないというふうに言ってるということなんです。この GPS ですね、どうしても10ビットっていうことは1023、まあ考え方としては1024までですね、数えられるということなんですが、0から1023なんで、それぐらいあれば 19.6 年持つから十分だというふうな感じで私もいけると思ってたんですけれども、やっぱりですね、このロールオーバーが発生することによって民生品の中にはですね、どうしても対応できないものがあるということのようです。はい、何事もですね、こういうことは起こります。もう古くは2000年問題ってなりましたよね。西暦の末尾2桁のみを使っていわゆる年を表してたために、その問題によって動かなくなる機材が発生したりだとか、そこに矛盾が生まれるということはやっぱりあるようです。こういうことですね、なかなか先を見通してやるというのは難しいと思いますけれども、この GPS というものがですね、ここまで普及するとはみんな思っていなかったと思いますが、この問題ですね、どうにかまあ各メーカー頭を使ってですね、解決してもらいたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年3月17日8時15分にリツイートした記事です。ドロップボックス、無料プランで同期できるデバイスを3台に制限、リンク済みデバイスはそのまま追加は不可、エンガジェットジャパンからの記事です。 ドロップボックスはですね、規約を改定してドロップボックスの無料ストレージプランベーシックのユーザーがリンクできるデバイスを3台までに制限するということを行いました。これですね、ちょっと誤解を生んではいけないのは、すでに同期をというデバイスのリンクが解除されるわけではないということです。この3月以前に3台以上のデバイスをリンクしているベーシックユーザーはそのまま全てのデバイスがリンクされたものになるということですが、新たなデバイスを追加することはできないということです。なので機種変更とかですね、 iPhone をしたりとか Android をしたりということをすると、新しいものはできないということなんですね。いやー、ちょっとね、ドロップボックスこれでもう使うのをやめようかなと大東は思っています。ドロップボックスはですね、確かに Mac 版のアプリもあるし iOS 版のアプリもあるので非常に便利で、以前はね、もうとっても私も使ってました。ほぼ全てのバックアップしたいものをドロップボックスに入れてやるということをやっていましたし、今でもそのドロップボックスに残しているものというのはたくさんあります。その後ですね、 Google ドライブがね普及して、 Google ドライブは写真も無料だし、そして容量も結構大きいので Google ドライブに移行してしまって、人とその何ですか、リンクを貼ることによってそちらでばっかりやるということが多くなったんですが、個人的にはもうですね、 Google ドライブばっかりになってしまいましたね。でしかもですね、この結構ドロップボックスの有料プランってお値段高いんですよね。容量が1テラまでのプラスというものが月額1200円、2テラまでのパーソナルというものが月額2400円ですので、例えば300円でですね、何500メガとかそういうサービスとかに比べると、これはだいぶ辛くなるなと思いますよね。やっぱりこの有料プラン、今言いましたプラス月1200円ですね、それとパーソナル月2400円をやると無制限にデバイスをリンクできるということですから、サービスの変更というのは実質的にはですね、有料プランに切り替えてくださいねっていうことを言ってるんだと思います。はい、エバーノートがですね、実は同様の変更をやってまして、2台までというのをやってます。で無料プランを残してるんですけども、同期でデバイスを制限して有料プランに誘導するということを、まあ、エバーノートが先にやってますけれども、有料に切り替えるほどの用途ではないということは、まあちょっとですね、これが3台までのリンクが切れたら次追加するのが大変ですから、3台以上のリンクがですね切れた場合ですね、まあ、考えないといけないと思いますよね。エバーノートに関して言うと、ダイドは有料プランをずっと使っています。これね、ノートを、まあ、言ったらアップできる、ノートアップできるというものですよね。ウェブサイト見とってアップしたりだとか、例えば飛行機を予約したら、その飛行機を予約した予約メールをそのまま転送すればノートになるというようなエバーノートサービスはめちゃくちゃ便利なんですね。本当に使ってます。ですのでしょうがなく、まあ有料プランしてますけれども、年間にね1枚とかその程度です。なのでこのドロップボックスのプランちょっと高いなというのがあります。これでちょっとね、ドロップボックス使うのやめるという人がたくさん出てくるんじゃないのかなっていう気はするんですよね。クラウドサービスね、いろんなものが出ています。無料で使えるのもあれば有料で使えるのもあります。そしてこのドロップボックスっていうのはやっぱりですね、ただのディスクスペースではなくって、自分のところのローカルにあるように扱えるというのが便利だったと思います。それをやはり有料版でないとやらないようにするというのは、サービスとしては信頼性を向上させたりとかですね、いろんなすることにお金をかけるという意味で、顧客の満足度を上げるためにそれをやっているのかもしれないですけれども、やはり無料じゃなくなると使い勝手が悪いなと思うのが私の正直な感想です。ドロップボックスですね、この無料プランでは3台ということですが、月1200円というのをですね、もう少し安いプランを出してもらってですね、そしてさらにですね、みんなが使いやすいサービスになってもらいたいなと思います。2019年3月16日16時11分にリツイートした記事です。東京メトロ、東京オリンピック期間中の列車増発、終電繰り下げ、一部は深夜2時30分まで運行、トラベルウォッチからの記事です。東京メトロはですね、2020年に開催される 東京オリンピック・パラリンピックの大会期間中の対応について発表しました。期間はですね、2020年の7月24日から8月9日の間ですね。これは東京オリンピックの大会期間中なんですけれども、この時にですね、銀座線、有楽町線、南北線というものが競技スケジュールに合わせて増発して、さらには終電の繰り下げをやるということなんですね。終電の繰り下げはですね、東京メトロの全線でやるそうです。まあ、銀座線、有楽町線、南北線は会場へのアクセス路線ということで、日中のとか夕方とか深夜も増強するということですが、終電の繰り下げは全線でやって、そこからの、まあ、言ったら乗り継ぎも便利にしますということを考えているということですね。これ素晴らしいですよね。すごいと思います。メス記事から読みますと、会期中は競技終了後の混雑や競技終了時刻が深夜に及ぶことが予想されることから、競技会場の最寄り駅などで早朝、日中、夕夜、深夜時間帯の増発を実施、また全線で終電の繰り下げもやっていて、最も遅いもので午前2時30分ですね、26時30分頃まで運行するということです。さらにはインフラの増強としまして、混雑が予想される駅では対応案内の強化や自動改札の増設も行いますというふうなことをやっています。いや、すごいですよね。まあ、ずらずらずらっていろんなこと書いてあるんですけれども、はい、この東京オリンピック期間中ですね、高速道路も混むということで、まあ、料金を上げてね、集中を防ぐとかいうことを考えたりしているということでしたが、それに対する批判もあります。オリンピックを東京でやるということはですね、私もそんなに別に賛成ではないですけれども、やはり国際的には意義があることだと思いますので、それを支援するために東京メトロが動いてこのようにやったということは素晴らしいなと思います。多分ですね、もちろん新幹線ですね、東海道新幹線、東北新幹線だとか、まあ、JR 東海東日本の新幹線も増強しますと、増発しますということもやるんでしょう。もちろん飛行機なんかも、国便もですね、この国際線なんかも増発しますということをやるんでしょうけれども、結局会場にアクセスされるこの最終的なところって言ったらバスだとか、こういう地下鉄だとか、こういう交通機関になります。この交通機関がね、対応しなければ、いくら外国からお客さんが来てもらったりしても意味ないなと思ってたんですが、東京メトロがこうやってですね、終電も繰り下げるし増発もするというふうに考えたということは本当素晴らしいと思いますよね。増発とかそんなに関しては一時的なもんでできると思うんですが、それ以外にこの終電を遅らせるということも全線でやるということですから、この東京メトロからの終電を遅らせることに波及してですね、大手の私鉄だとかですね、あとはまあ JR なんかも一部ですね、これに追従してくると思うんですね。そうすることによって深夜になった競技の後も帰れるというふうな、ね、安心感があれば全然違うと思いますよね。まあ、例えば私がよく乗ってる阪神電車でも、甲子園で野球の試合があった際にですね、臨時の特急を出したりするということはあるみたいですし、ちょっと遅くなった場合はギリギリのところの、ね、電車は出したりするというふうなことも聞いたことあります。さすがに終電を繰り下げたりすると他の駅のですね、駅員さんも対応しないといけないので、まあ、そこまでやらないようですけれども、特急の増発だとかそういうのをやってるみたいですから、臨時ダイヤでですね、それと同じでどうするのかなと思ってたんですよね。これは東京メトロ全体対応するということで安心はしました。ということはですね、2025年には大阪万博が開催されます。大阪万博自体は万博の会場のその閉まる時間というんですか、それは決まってると思うんですけれども、それに合わせて多分さまざまな電車も増強されるでしょうし、我々ね、住んでるこの日本という国は列車の交通網がすごく発展していますので、そのメリットを生かしてですね、もちろん日本から参加する日本人もそうですけれども、外国の皆さんにもですね、便利な思いと言いますか、嫌な思いをさせずにですね、オリンピックに来てもらいたいなと思ってますので、東京メトロ素晴らしい対応だなと思います。2019年3月15日5時48分にリツイートした記事です。日立のドラム式洗濯機、ソフトウェアダウンロードで機能追加、3つのコースを新設。 IT メディアニュースからの記事です。日立アプライアンスは3月の13日にドラム式洗濯乾燥機、 ヒートリサイクル風アイロンビッグドラム、型番は BD 引っ張るの NX120C のソフトウェアアップデートを発表したそうです。3月の下旬に実際にアップデートが実施されて、3つの洗濯コースを追加と、ユーザーは必要に応じて洗濯機に登録ができますよということです。以前お話したようにパナソニックと日立の最上級の洗濯機は実はですね、Wi-Fi につながることによってさまざまな外から洗濯を指示したりすることができるという話したと思うんですけれども、その Wi-Fi につないだことを利用してですね、ソフトウェアアップデートをできるということを発表したそうなんですね。新しいコースとしてはパック型液体洗剤に適したジェルボールコース、ジェルボールってありますよね、入れとくやつですね。あとは洗濯槽の見えない部分を水道水で洗い流す総洗いコース、温水で洗い使用量をしっかり落とす衣替えコースの3つということなんですね。ジェルボールコースの方はですね、洗剤を溶かす工程を省略するとともに洗浄液の浸透のさせ方やすすぎ回数、時間などを調整して時間短縮に有効なジェルボールの特徴を生かすということです。衣替えコースは、ね、今言いましたように使用量をしっかり落として保管中の黄ばみを予防するということですね。コネクテッド家電っていうんですかね、こういうのが出てくるぞという話は、まあ、この番組の何でかやったことありますが、いよいよ本当にですね、それによってですね、洗いのコースも新しくできるということですから、すごいですよね。私あんまりねアニメとか見ないんですけれども、ネットフリックスでですね、確かネットフリックスだと思いますけど、広角機動隊っていうアニメを見た時に、その敵と戦う時にですね、銃器を扱うプログラムですね、それを衛星経由で自分の脳っていうんですか、脳なんですかね、ちょっと話よく分からないです、アンドロイドなのかなんか人間の脳なのかなんかよく分からないですけど、そういう銃器を扱うプログラムを落とすことによって、戦闘プログラムですよね、人間ができることが増えていく。本来学習っていうのがありますよね。例えば狙撃っていうものであれば、銃の構え方を勉強してですね、さらには呼吸法ですね、呼吸銃を撃つとき大事ですからね、その呼吸法をしっかりと勉強して、さらには狙い方ですね、照準する方法、あとは風を読んだりとか距離によってはですね、そういうことを勉強して相手に当てるということをやるんでしょうけれども、広角機動隊では実はそれを衛星からダウンロードすることによって、あっという間にその知識を身につけて狙撃に対応できるようにするような話が出てきたんですね。それ見た時に、あ、すげえな、人間でもそうやけれども、これから何でもソフトウェアをその時にダウンロードして、そしてその力を発揮するということによって勉強する必要なんかないよなというふうに思ったんですね。それがまさにもうすでに実現され、もともと買った洗濯機にですね、新しい機能が付加されるなんていうのはすごいんじゃないかなというふうに思うんですよね。私はすごいと思います。ユーザーはですね、この新機能のダウンロードとしては、ユーザーは専用のビッグドラムアプリというiOS 版と Android 版があるらしいんですが、それを必要に応じてダウンロードして追加するということだそうです。なんとですね、本体にそのコースもダウンロードできるということなんですね。もっと制御するためのそのプログラムはスマートフォンにも入ってるんですが、本体にも落とせるということですから、そうすることによって物自体が進化するということです。いや、すごいですよね。これから本当にそういうね、家電でも付加機能と、コンピューターだったら、例えばスマートフォンだったら、この後から機能が追加されたりするのはね、当たり前だと思うんですね。先週ちょっと話したように、姫が持ってるピクセル3も夜景モードなんていうのは後から入ってきたもんですから、買ってからダウンロードすることによって、バージョンアップされることによって追加された機能ですが、そのようなものが増えてくるんだろうなと思いますね。例えば冷蔵庫のね、冷凍でもですね、あったかいまま入れて、その鮮度を保つように急速冷凍するにはですね、ぷきゅっと最初はマイナス40度ぐらいまでいって、その後何度にするとかいうこともできるようになるんじゃないかと思いますね。そういうわけで、この日立のビッグドラム洗濯機の新しい機能をダウンロードして付加できるということです。いよいよ洗濯機にも未来が訪れたなと思います。2019年3月14日6時18分にリツイートした記事です。完全分離プランの中身、端末割引は OK、 ドコモウィズは NG、 IT メディアモバイルからの記事です。総務省は3月の5日に電気通信事業法の一部を改正する法律案というものの閣議決定を行いました。昨年2018年11月に行いました モバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言というものをもとにですね、いよいよこの電気通信事業法を改正することによって2つの内容を盛り込んでます。1つはシンプルで分かりやすい携帯電話に関する料金プランの実現と販売代理店の業務の適正化の確保が主なものです。何度も言ってますけれども、囲い込みによって料金がという話もありました。過剰な割引の方が言われてますけれども、まあ、その割引によって不公平が生じているんじゃないかということで、今言った一つ目のシンプルで分かりやすい携帯電話にかかる料金プランの実現というものは急務だというふうに言われています。料金プランについてですね、総務省はこの番組でも何度も取り上げましたが、通信料金と端末代金を完全に分離させた、いわゆる分離プランの徹底を要請しています。これまではですね、通信代金と端末代金が一体となっていた料金プランが分かりにくいというふうな声がずっと出てましたよね。これはそれしかも不公平だと思うんですよね。ここにも出てますけれども、問題点としては購入する端末によって通信料金が異なり不公平であると。割引を受けるために通信エクムの継続利用が求められると。端末の買い替えサポートプログラムには4年縛りというものがあって、通信エクムの継続を条件として利用者の囲い込みをしているんじゃないかということですよね。現状ではですね、端末、高い端末ですね、高級なと言っていいんでしょうか、15万もするような端末を買った方が結局割引率が大きくなって、通信サービスの料金が実質的に安くなるということですね。総額で一緒だから結局補助金の方が大きいので、そうするということになってますね。ということは、そのドコモなんかずっと長いこと10年も20年も使い続けていてですね、端末は例えばアップルストアで買うという人は全くこの恩恵が受けられなくなって、通信サービスの料金の割引がなくって、例えば基本料金が5000円だとしたらですね、その5000円をずっと払い続けなきゃいけないということになってます。それがですね、例えばその5000円があったとしても、15万円の端末を買った人は、ね、プラス1000円ね、端末で払ってもらったら月々の料金は3000円割り引きますからということになれば、通信料金が安くなってるということになりますよね。なのでそうではなくって、端末購入を条件とする通信料金の割引を廃止してですね、通信契約の一定期間の利用継続を条件とした端末割引は見直しなさいと。しかもその長い4年縛りとかもやめなさいということによって、皆さんの割引がバラバラだったのを全員が同じだけ割引るでしょうというふうに考えているということですよね。ポイントとしては大きく2つです。1つは端末の購入を条件とする通信料金の割引禁止。これは今もちょっと話しました、サンキャリアがやってます端末の購入の補助の月々サポートや毎月割とか月々割っていうものなんですね。大体これは24ヶ月2年にわたって適用されて、買う端末の額によって変わるんですよね。この24回の割引からですね、端末料金差し引いた額を実質負担と呼ぶけれども、これはもうダメですよというふうにやります。さらにはですね、2つ目のポイントとして、通信契約の一定期間の利用を条件とした端末の代金の割引ですね、これはドコモの端末購入サポートが該当しまして、端末代金を一定額を割引という代わりに12ヶ月以内の機種変更や解約がダメですよと、やったら解約料を発生させますということです。どういうことなんですかね。このね、緊急提言といいますか法改正によって割引自体は禁止されているので、分離プランによって端末の割引ができなくなるから高額な端末が売れなくなるのだと言われてるんですけれども、通信サービスの利用継続を条件にしなければ端末が割引くことは全然問題ないということですから、でいいんでしょうね。ただですね、店舗が独自の施策として割引をやるというのはあるんでしょうね。確かにこの月々割とか困難が流行る前の時に、店舗が6ヶ月の継続を条件に安く端末を売ってたというのはありましたから、そういうことが出てくるということなんでしょうね。だから総務省はこの販売代理店に対して届出制を導入すると。この販売代理店 この指導といいますか、いろんなことは通信事業者ですね、キャリアがやってたんですが、これを届出制にすることによって、総務省が直接代理店を指導できるようにしようということだそうです。まあ、代理店の話はね、いろいろと、まあ、ちょっとこれからどうなっていくのか見えにくいので、またおいおいね、取り上げていきたいと思ってますんで、完全分離というのは総務省が提言している契約継続や端末購入に伴う割引を行わないということですので、 今後ですね、端末の買い方というのは変わってくると思います。ただし通信料金が下がるということですから、 MVN の料金体系というものにも私は影響してくると思っています。当たり前の売り方、当たり前の通信料金に変わるということですが、利用者がですね、これによって何かね、損するようなことはないということを総務省は考えて運用してもらいたいなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。
はい、 Facebook お願いします。
お、田浜にも店ありますね。何度か買って帰りました。美味しいけど賞味期限当日ですよね。平山徹さんから3月11日14時2分にコメントいただきました。
はい、平山さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはデイリー橋の金ツバ、そうです。
金ツバ、うん、
このデイリー橋の金ツバってね、まあ、実はあの昔 AUG も大阪がやってた上昇学園のサテライトがあったじゃないですか、毎日新聞のビル、うん、あっこから歩いてね5分ぐらいのところだったんですよね。
前さあ、あの、うん、戦場バーベキューしたやん。
おー、した
その時にその近く通ったよね。
あ、確かにそうね、そうですさすが姫よ、覚えてるね。
あ、違うね、つい最近あそこを歩いていて、あ、ここや金つばと思って、ここの金つば美味しいですよって教えといた。食べたことないくせに
私は何度かありますけど、もうあの昔はね、出入り橋であそこに橋があったけども、橋がないからね、何が何だか分からないですよね。単なる高架下みたいな感じになってますからね、
うん、そうそう、高速が走ってるだけのね、
うん、
なんか突然ポツンって現れるよね。
そうあの横に公園があるじゃないですか。
あるかな、
うん、あの辺りが運河だったんですよ、昔はね、堀だったんですね、
うん、
で橋がかかってて出入り橋と。北浜にもあるんですよね。そうこの話も前にしましたよね、北浜の境水道にもあるよって、
うん、
店の大きさはあんまり変わらないですよね。本店もそんな大きくないですもんね。
うん、すごいこじんまりしてた。
また姫、じゃあ今度買っていきますよ、姫に食べてもらいたいから。
いや、金つばは粒あんなのでいりません。
ま、金つばはキアスも美味しいですよ。
うん、キアスなら抹茶が食べたいね。
まあ抹茶美味しいよね、さすが姫分かってるね、うん、
で教えてもらったやん。
あ、そうか、
おもたせで持っていきますって
ありましたね、そういうこともね。そういうわけで、あの金つばね、美味しいですから、また美味しい金つばをどこかで食べましょう。
はい
はい、平山さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
遅こめ失礼します。姫、車に一加減あるんだな。テスラプラスさんから3月13日8時22分にツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、姫ね、車大好きですからね。
はい、
車関係のお仕事してたことが何度かありますもんね。
そうですね、好きが高じて
大型トラックの運転手とかね。
はい
はいって言うなよ
あの車体が高いからさ、
うん、
上からちょっと物見れるやん。
見れますね。
ちょっと楽しいよね
まあね、大型トラック運転したことはないわな、ペーパーのドライバーでしたもんね、
うんうん、
私は何度かね、大型トラックもあるし、あのバス60人乗りぐらいのやつ、
うん、
運転したことあるけど、やっぱりあの背が高いので楽しいですけどね。よけ物積むとブレーキ効かないんですよね。
それよりもさ、お尻の言うことが効かんやん。
ああ、まあそれはそんなスピード出さへんから、そこまでね、お尻のことは気にならないですよ。
いや、曲がるときにさ、
うん、
いつもバスとかすごいなと思う。
ああ、特にね、トラックよりバスが何がすごいかというと、トラックっていうのは自分の乗ってる真下に前輪があるじゃないですか。
うん、うん、
なので、あの前の車輪の位置がなんとなく分かるんで頭突っ込んでいってもいいんですけど、バス運転するとバスは自分より後ろでしょ、タイヤが。
確かに。
だからね、すごい感覚が分かりにくいですよね。
本当だ。
うん、だってあの分かると思うけど、運転手さんの後ろのところにボコって飛び出てるとこあって、そこが前輪ですからね。
うんうんうん、
なのでね、バスは特に運転しづらいですね。私はもうそんなに長い距離運転したことないですけど。
私そもそも顔がない車を運転したことがないから。バスって真っ平じゃん。
前がね。ワンボックスワゴンとかの前ないのも乗ったことないの？
ない。あ、ハイエースはある。
ワンボックスワゴン乗ったことあるやないか。
あったわ。
あったやないか。
ありがとう。
トラックもね、そうですけど、まあ大きい車でね、後ろ長いのとかね、やっぱ怖いですね。でも背が高いっていうのは見通しがよくって、ね、高速とか走ると気持ちいいですよね。
ほう。
そういうわけで、プラスさん、テスラのことは氷見は大好きです。
はい。
はい、プラスさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、中古端末楽しいですよね。今私が使ってる iPhone SE も中古ですが調子よく使えてます。端末のトラブルも自己責任で楽しめれば中古はありです。イクラムさんから3月16日18時8分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは先週ですね、携帯電話の中古端末を扱う業者が買い取りの時とか売る時のいろんなですねガイドラインを定めたという話をしました。
うん、
うん、まあね、そう考えるとやっぱり中古も売る時に不安がありません？姫どうです？
うん、
買う時よりもやっぱり売る時の方が不安があるでしょ。
うん、残るもんね。
そうでしょ。なのでそういうのもしっかりやりますっていう話があって、そのデータを上書きして消してくれるのはいいけど、例えばログインしたアカウントとかあるじゃないですか。
うん、
あんななんかが消さないと消えないっていうのがあるんで、そういうのもちゃんとアドバイスしてやってくれるって話をしたんですね。
うん、
うん、なのでまあね、姫のピクセルはどうですか、調子は。
その悲しい話する？
なんかあった？
うん、
何落とし割った？金曜日。
うん、この先週あんな話をしたすぐ後にさ、
うん、
落としてガラスフィルムが割れて、
うん、ほうほう。
でもちょっと私のガラスフィルムちょっとちっちゃかったじゃん。
うん、小さかったね、確かに。
そうだからまかないきれず下にまで傷がいって。
マジで？
でね、
うん、
次の日すぐガラスフィルム買いに行ったのね。
うんうんうんうん。
そしたら4時間後にまた落として。
笑ったりするやけどね。そっか。ね、姫はよう落とすもんね。私は何度も落としてる現場見るから。
みんななんで落とせへんの？
集中してるからですよ。
ほんまに？
本当です。
でも手から落ちたんじゃないんだよね、今回は。
あれでしょ、カバンからとかテーブルの上からでしょ。
うん、テーブルの上から落ちた。
姫いつもそうやん。私見んのはいつもそうやで、テーブルの上からバーンってなんか当たって落とすっていう。
最近でもトイレに落とさなくなったの。
あ、そう。これ、はい、これこそピクセルあれなんじゃん。もう腹立つんやったら中古で買ったらええんじゃん。
新しいのがいい。
でも結構高いやろ。
うん、これ修理どうしたらいいんだろう。
いや、これ Google の買ったとこに相談してみたらええんちゃうの
かな。
うん、まあ、アップルとかはね、アップルのその正規サービスプロバイダーとかあるけど、 Google はどうなんかね、もうちょっと調べてみましょうよ。
ねえ、
中古端末はトラブルも自己責任ということで、ある程度知識がないとやっぱりね、買いにくいっていうのはあるなと思いますよね。
はい。もう SE って売ってないやん。
SE はサラは売ってないですね。うん、
ですよね。そうなるとちょっと SE の方が高かったりするよね。
高かったりということはないけど、まあその人気はありますよね。
ね、まだ未だに SE から離れられへんっていう人いるもんね。
うん、いるでしょうね。
うん、ちょっと私もでも中古で考えてみようかな。
SE？
そんなわけないやろ。
あ、すいません。ピクセルとかね。
ピクセル。
うん、わかったわかった。イクラムさん、 トラブルも自己責任ということで中古もありということで、姫も中古にでいいんじゃないかなと思い出したんで、
うん、
アドバイスありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
続きまして、電車のリアルタイムでっていうのは確かに便利ですよね。通勤路線が複数にある場合の遅延の参考になってます。そして JR 西日本の3月16日のダイヤ改正に戸惑う今日の私でした。塚さんから3月16日7時8分にツイートいただきました。
はい、塚さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
そうなん
だ。これあの、うん、JR とかね、いろんなところが出してる、
うん、
その電車位置情報のリアルタイムでやってますっていうやつのお話をしたんですけど、
うん
うん、私もね、確かにあの通勤経路ね、いろんな経路があるんで、
うん、
これ便利ですね。
いや、ダイヤ改正があったんだと思って。
あ、そうですよ、大阪東線もできたしでしょ。
あ、そっか、
うん、なのでそれの、まあ、言ったらダイヤの改正もあるんで、大きく、まあ、そんな大きくはないみたいですけど、いろんなところでダイヤ改正されてますよね、うん、新しい電車が入ってくるってことは、それでホームの、ね、割り振りも変わったりするから、もちろんダイヤ改正があったということです。
うんうんうんうん
うん、うん、大阪東線って知ってる？
うん、うん、
大阪メトロもこの走行位置が出るアプリやってもらいたいんですけど、やってないですもんね、大阪メトロは。
おお、やってないね。
うん、大阪メトロの公式アプリも何、全然使われへんもんね。なんか
使ったこともない。
ほんま、なんか分からんけど、意味のない情報しか載ってないっていうですね。
ほんまに？え、全然知らん、うん、
まあまあ使う方がいいからやめた方がいいよ、イラッとするだけなんで。
私便利なところに住んでるので、そんなに調べずに乗っても大概うまくいくやん。
うん、まあそうですね、大阪メトロはね、路線の長さもそこまで長くないからね、そんなにね、
そうそうそう、
JR とかみたいに長いとね、京都に行く時とかやったらやっぱり考えたりしやなあかんじゃないですか。
うん、
うん、まあそういうのもありますからね。
しかも遅れることないしね、ほぼほぼ。
そうですね、姫の乗ってる御堂筋線なんかはさ、
うん、
ほぼ遅れないでしょ。何でか言ったら、その遅れる要素がないじゃないですか。
うん、
私が乗ってる境筋線は阪急京都線で事故があると止まるっていうね、
うん、
えらい遠いとこから止まるなってやつで、うん、で JR はその話と一緒で滋賀で事故が起きると大阪でも一回止まったりするじゃないですか。
もうね、 JR は本当に鬼門だよ ね、
ね、
いろんなところでつながってるやん。
まあなかなか難しいところではありますけど、まあまあこういうね、位置情報が入れば便利かなと思いますね。
はい、
はい、塚さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、中国からのインバウンドが増えて、アリペイが家電量販店に普及したところにアップルペイがやってきて、スーパーマーケット等に普及したところにペイペイ祭り、一時期銀行が頑張ってたデビットカードの存在感が一気に薄れたな。セントマントナーム青さんから3月17日16時6分にツイートいただきました。
はい、セントマントナームさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
アリペイ使えるとこ増えてますよね、あの中国語で書いてあるやつね。で、まあその後はペイペイですか。
うん、
で銀行が頑張ってたデビットカードの存在感が一気に薄れたってことですが、これ実は中国人にとっては、中国に住んでる人にとってアリペイはデビットカードなんですよね。
ほ
ー、銀行口座から直接っていうことになってますから、基本的にはですね。
うん、
うん、姫のペイペイ祭りはどうですか。
なんかさ、この前、
うん、
1日ペイペイが使えないところでお買い物を続けてたら、
うん、
ファミリーマートでうっかり現金で出してしまって、あーって言う、払った後レシートもらってからあーって言うんですよ。大丈夫ですかって言われ
る。大丈夫やないって言われ
る。あのヨドバシに行ってこのガラスフィルムを買ったのね。
ヨドバシペイペイ使えるやろ、
コーンって言われて。
ヨドバシは使われへんねや。
うん、で一応聞いてみたら、あー使えないっすねって言われて、ちょっとイラッとして、
うん、
その後なんか2回2つお店ぐらい2つお店行ってお買い物したの、うん、全部使えんくて、
うん、
その流れでファミマに行ったら使えんくて、
うん、わー、使えんじゃない、ペイペイ依存、使わなくてやる。
あ、そっか。なんかペイペイ依存が激しくなってきたかも。
うん、私ね、実は昨日朝飲みしたんですよ。
実はっていつものことや。
で、居酒屋さん行ったんですけど、手までね、うん、でペイペイで払えるとこやって、うん、ペイペイで払ったら、
うん、
1000円当たりました。
あ、いいな、
嬉しいな。やっぱりいつも言うように、そのコンビニなんかね、定価販売ですから、2割返ってくるだけでもだいぶありがたいんですね。
うん、嬉しい、うん、全然違うわ。
うん、あとはあれですね、私らが行く身近に行くところがみんな対応してほしいな。
ね。
うん。まあそのアリペイは折り紙ペイなんかとね、そうノリでしたりしてますけれども。
うん。
この QR コード決済サービスが生き残るのはまあどうなんのかなと思いますけど、LINE ペイも頑張ってますからね。
ね。今ファミリーマートで、ファミリーマートじゃないのか、全体的にか 20% 還元。
ああ、そうなんだ、ね、もう全然 LINE ペイはね、あんまり私気にしなかったんであれですけどね。まあ、次のコメントもそのお話なんでね、行きましょうか。セントバントナムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、いつも楽しく聞いています。この短い間に姫に何が、姫の口から小銭を出すのが面倒という言葉が出るとはびっくりです。これでペイ割りできるね。次会うときはペイペイ使えるお店に行きましょう。今週も楽しい1時間ありがとう。ひまちゃんさんから3月16日10時20分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ほら、番組で聞いてる人はみんなそう思ってるわけよ。ね、そんなんペイペイとかそんなん興味ないとかってね、現金で払えばええやん言ってたあなたが、もう急に現金出すのがめんどくさいというかという、この短い間に何がって言われてんの。
ちっちゃいやん私のお財布。
ああ、言うとったね。まあ見たこともあるけど、うん、
だから小銭がさ全然入らないのよね。
うんうんうんうん。
だからいかにぴったり出せるかっていうのに結構必死になるんだけど、それを気にしないでいいっていうのがすごくよくて、
うん、なるほど、そういうことね。
そう、うん、お札もね、多分5、6枚しか入らないのね。
あ、そうなの。
うん、だからさ、1万円払って千円札でお釣りとか渡されるとちってなるの。
なるほどね、
うん、
そう考えるとやっぱり iPhone に Apple Watch した方がいいんじゃん。
え？
Apple Pay やったらクレジットカードから払うから、お金先入れとかんでから面倒くさくないで。
あ、でもさ、
うん、
でもひまちゃん結構すんなり、あ、チャージするって言って目の前でしてたよ。
まあチャージ簡単やけどね、あんたチャージできへんや、うん、
クレジットカードにしたらいいんやろ。ペイペイも
ペイペイはクレジットカードからチャージできへんよ。
え、
あの銀行口座からしか。
え、クレジットカードとつなげられるよね。
それはあのチャージとは違います。払うときにクレジットカードで払うことは可能やけど、
うん、
いわゆるそのあらかじめ入金しておくのにはそれはできません。
でも払えるのは払えるんだよね。
うん、でもそれをやるといろいろあって、チャージしたお金で払うんやったらチャージしたお金で払う、クレジットカードで払ったら全部クレジットカードになるから、
うん、
例えばチャージ3000円使って残り2000円をクレジットカードっていうのは基本的にはできないんで。
そっか、手数料かかるもんね、クレジットカードだとね、
うん、というわけなんで、やっぱり銀行口座をつなげることが大事なんでしょうね。
うん、
まあそんな感じですわ。というわけでね、まあ、あの皆さん、ペイペイ祭り終わる前に使いましょう。
はい、そしてペイペイ割りしましょうね、ひまちゃん。
ペイペイ割りしましょうね。
はい、
はい、ペイペイでの個人感想金も意外と簡単です。
はい、
はい、ひまちゃん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、棒読み合戦が楽しかったですね。ハッシュタグ今週の肉姫、ひろふわさんから3月15日10時20分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。私このハッシュタグめっちゃ嬉しいの、
はい、まよかったね。じゃあ次のブラフさんのコメントもいきましょうか。
はい、ひろいわおさんのコメントのところで、肉姫さんの全くが可愛かったです。ハッシュタグ今週の肉姫、ブラフォード2さんから3月15日10時18分にツイートいただきました。
はい、ブラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今週の肉姫って姫ツイッターもちゃんと見てんの？
見てる、めっちゃ見てる。金曜日と土曜日特に。よありがたいことにさ、いつもツイートって金曜日とか土曜日とかに一番多いやん。
うんうん、
なんかさ金曜日配信やん、
うんうん、
待ってもらってる感がしてめちゃ嬉しいやん。
なるほど、皆さんにはね本当に金曜日の配信の日から聞いてもらってるっていうね、本当ありがたいですよね、うん、
はい、
うん、これ姫のね可愛い声をみんな聞きたがってるってことですよ。
お
まあ、まあ、宇宙番組ね前半と後半では全くもうなんていうの、ガラが違うような感じでやってますからね。
前半は渋い大道さん、
まあ、渋くはないんでしょうけどね、私も言いたいこと言ってるだけなんで、前半は前半で取り上げてだいぶマニアックな話も多いですからね、
はい、
今週の肉姫じゃあ皆さんどんどん使ってもらいたいもんですね。
どうしよう、嬉しい
まあ姫に喜んでもらえて私も嬉しいですよ。
ひろふわさん、ブラさん、ありがとうございます。
はい、お二人ともありがとうございます。
はい
はい、そういうわけで今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、Facebook ページ、公式ブログへのコメント、Twitter のメンション、ハッシュタグ、ハッシュタグはいつものシャープタックキャスト以外にもシャープ今週の肉姫でもお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
コメントありがとうございました。
タックポッドキャスト2第36回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですねどうなるのかなと思う報道が加熱しているお話を取り上げたいと思います。
はい、
過去作の封印は過剰反応、相次ぐ自粛にクリエイターも苦言、ピエール滝容疑者逮捕の余波、 IT メディアニュースからの記事です。
もうもはやテクノロジーでも何でもないけどねこれ。
いやいやそんなことないですよ、これだって電気グループはテクノですから。テクノ
悔しい、せっかくにも笑ってしまった自分が憎らしい
私そのテクノロジーということでこのニュースを取り上げました。
そんな言えるようになってんね、
はい、何やねんな
大きなったな、
ありがとう電気グループ私めっちゃ好きなんです。
私も大好き。
もうね、人生っていうバンドで、ナゴムレコードやったっけ、あの大月健二の筋肉商材とかと一緒にやってた、うん、そのレーベル自体はね、宇宙天のケラさんって知ってます？
うん、
小川玉木さんって知らない、あの綺麗な女性。
知らない。
わし大好きなんですよ、小川玉木さん。
もう大道さんのさ音楽の趣味はちょっと偏りすぎとるよね、はい、流行るとそんな好きじゃないやろ。
まあ流行ると好きじゃないですね、一般受けするような音楽じゃなくてこう尖ったんが好きなんですよ。
そう、この電気グループも、はい、そうやん、そうですね、すごい一時期流行ったけど未だにじわじわ人気があるのはちょっとマニアックな人で、
あ私はその、うん、やっぱり25年ぐらい前、電気グループで出た初めて、25年じゃないな、26、7年前か、初めて電気グループのアルバムを出した頃に好きになって、うん、そのインディーズの頃の、ね、音源なんかも聴くようになったっていうのが実際のところなんですよね。
うん、
あの滝さんと石野卓球と CMJK さん、うん、でその後はマリンさんかっていうのでねやりだしたんですね。
おへえ、
うん、まあそんな話ですけど、まあまあ本題戻りますけど、
はい、
これでねやっぱりそのピエール滝さんが、まあ、まだ容疑者の段階ですけれどもマトリですね、厚生労働省のマトリにコカインの使用と大麻の使用で捕まったっていうことですけれども、
うん、
でそれで今アップルミュージックの配信される音楽も消されてるし、過去に出たね、そうなんですよ、過去に出た映画なんかとかそんなの配信も取りやめられたりとかですね、そんなになってるということなんですけれども、
うん、
うん、あとはその滝さんが CG としてですね、コンピュータグラフィックのキャラクターとして登場する、うん、なんかゲームのダウンロード販売もやめてるそうですよ、う
へ
え。やっぱりそのイメージを売るっていうのがこの芸能界というかそういうとこじゃないですか。だからね、そういう意味ではね、私 CM だとか打ち切ったりだとか、
うん、
CM は、まあ、まさにあれでしょ、その企業の顔なわけですからね、
うん、
でドラマとかそんなんもある程度わかるんですけど、うん、本人がやってるその音楽、
うん、
それは別にいいんじゃないのと思っちゃうんですけどね。何と言うことわかるでしょ、その他のところの顔としてやってるものはそこのね顔を潰すことになるからちょっとっていうのも、うん、そのスポンサー自体がもういあの人は出てもらいたくないっていうのは分かるわけじゃないですか、
うん、
でも本人の音楽をその自粛する、配信自粛するっていうのがよく分からなくてですね、
うん、まあでもそれだけ薬物がいけないっていう風潮を作っていきたいっていうことなんだろうね、うん、
なるほど、確かにね、その違法薬物っていうのはね、そのダメだと思いますよ、私もその国を滅ぼすというかね、ちゃんとその規制をかけないとですね、社会生活が営めなくなってしまうっていうことがあるので、こういうものっていうのは取り締まられてると思ってますから、
うん、
うん、でもテクノいいでしょ、
そうね、そうね。いやなんか重いなと思って、あのそんなに世の中から抹殺されてしまうんだと思って、
うーん、でもね、それやったらですよ、結構ほら洋楽とかなんかですよ、もうね薬で死んだような人の音楽とかみんな聞いてるじゃないですか、
でもそれだけ社会的な制裁を受けるよっていうことなのかな、
あのねドリームカムトゥルーですか、
うん、
朝のあのなんや連続テレビ小説のその主題歌やってるじゃないですか、
うん、
あの人らも3人やったけど2人になったのはその薬物で1人消えたんでしょ、
はい、
っていうのもあるじゃないですか、そういうねドリームカムトゥルーでもね、
うん、
うん、だからそんなん別に NHK 出てるわけじゃないですか、そのグループは、
うん、
うん、私岡村康之さんっていうミュージシャン好きなんですけど、知ってる、
はあ知ってる、
あの人なんか3回捕まってますからね、
あそうなんだ、
そうなんですよ、でもその3回捕まってもね出てくる人もいますけどね、まあそのピエール滝さんに比べると社会的影響っていうのはやっぱりちょっと違うところあるのかもしれないですね、 CM とか出てるしですね、ピエール滝さんはね、
うん、
うん、ファブリーズみたいなの CM 出てたでしょ、
あほんまや、
そうそうね、
そうよね、テレビに出るか、テレビに出るのはやっぱりしょうがないね、うん
ね、
音楽活動だけだったら分かるけど、
うんうん、今言ったようにね、姫が言ってくれた、企業イメージを伴うものっていうのはそういうのは苦しいんでしょうね、
うん、企業自体にね、うん、何の過失もないわけだけれども、
まあそうですね、
それを実際消費する消費者からするとね、
うん、
そんな企業にお金を出したくないって、
うん、
不買運動が起こっても
嫌だもんね、
うん、ってなるとね、
うん、
ダメ絶対だね、
いやダメ絶対ダメはあれでしょ、あの西村智美が言うとった、あ違うわ、酒井紀子かな、あの薬物ダメってやつでしょ、
だよねだよね、合ってるよね、
うん、酒井紀子にしてもね、あの清原にしてもねダメ言うとったけどね、うん、結局やってもね、
ほんまや。
ね、
うん、でもゲーム CG キャラクターとして登場してたゲーム、
うん、
販売中止、
うん、なんとか自粛みたいですね、
へえ、 CG キャラクターもいっちゃうんだ、
そうですよ、 NHK の大河ドラマに至っては以後はもちろん、うん、違うキャラクターとか、うん、違うタレントさん使うんですけど、
うん、
なんと今まで出たところも撮り直すそうです、う
ん、1ヶ月分ぐらい撮ってたんだよね、もう前
に撮ってた、そうね、10話ぐらいまでね、うん、10話ぐらいまで撮ってて、さっきも撮ってたらしいけど、過去のも撮り直すことによってDVD とかで再販するときに、
うん、
あの差し替えれるようにするそうです、
いやなんかご本人も辛いだろうね、
ほんまですよね、でもまあ20代の頃からね薬物やってたけど捕まらんかったいうわけですから、うん、まあ30年ぐらいやっとったわけですから、
うん、
まあ本人ももう仕方ない、つまりもう私もニュースの映像しか見てないですけど、捕まってね車で運ばれてるときも顔隠したりせずに、まあ堂々としとったわけじゃないですか、
うん、
うん、まあ、だからこれをね機会に薬物の縁は断ち切ってもらって、またね音楽活動頑張ってもらいたいなと思いますね。
そうね、
まあ、相方の石野卓球さんにはね、これからもその電グループとしての活動は頑張ってもらいたいなと思います。
はい、
はい、というわけで電気グループの CD でも買いに行こうかな。
売ってんの？
わかりません
おい、
すいませんでした。それではタックポッドキャスト第36回の配信を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト第37回は来週3月29日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。タックポッドキャスト、はあ、あかん、もう一回
どうぞ。
はい。